ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは愛知県福祉局福祉部障害福祉課主幹の佐藤隆さん、そして主事の高山智之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はじゃあ県庁からお越しいただきましてありがとうございます。じゃあ、早速なんですが、今日いろいろ持ってきてくださったんですけど、まず障害福祉課ということですので、県の、やってるこう障害福祉っていっぱいあると思うんですが、主にどんなことをされてるんですか？
はい、主幹の佐藤ですけれども、
はい、
障害福祉課にはグループが実は5つあります、はい。それが障害者整備、整備室というのもありまして、障害者の整備建物ですね、そちらの整備をやっているところがあります。そこも2グループあるので、
はい、
課としてはグループが7つあります。
は
あ、でまず業務調整、これはもう筆頭グループと言ってますけれども、はい、課内の調整をやっている業務がありまして、あと社会参加推進グループ、これは高山が今日来ている高山が所属しているグループになります。はい、それから医療給付グループというのもあります。はい、それから地域相談支援をやっているところ、相談支援をやっているグループ、それから事業所の指定をやっているところのグループがありまして、はい、これで課内で本課では5つ、
はい、
それから春日井にあります、昔はコロニーと呼んでましたけれども、はい、医療療育総合センター、
はい、
こちらの建物っていうんですかね、運営を整備して管理しているところ、はい、このグループが1つと、
はい、
あと民間のですね、いわゆるそういった障害者の施設の整備とか、うん、運営とですね、そういったものを担当しているグループがあるということで、計7つ、いろいろ
細かく分かれてるんですね。だから整備っていうのはこうハード面、
ハード面ですね。
なるほど。そしてその中でも社会参加推進グループに高山さんが、
はい
はい、所属してらっしゃって、社会参加推進というとどんなことをされてるんですか？
グループとして結構こう守備範囲が広いんですけれども、手話言語コミュニケーション条例というのが、これは愛知県で、
はい、
作っている単独の条例なんですけれども、
はい、
これを所管しています。
はい、
ですので手話言語の普及啓発ですとか、
はい、
それ以外のコミュニケーションの関係、
はい、
この普及啓発を行っています。あと、これ皆さん最近ご存知だと思うんですけれども、ヘルプマークですね、
はい、
こちらの普及啓発にも取り組んでおります。
はい
はい、あとは今日来てますけれども、この愛知アールブルッド展ということで、はい、この障害者のアートの関係について、担当しております。
はい、じゃあ、グループの中でもまたいろいろあるんですね。で高山さんが特に愛知アールブルッド、
はい、
担当しているという。
そうですね、
愛知アールブリュットって、言葉としてはよく聞きますし、チラシもねよく見かけるんですけど、多分ラジオを聞いていらっしゃる方で、なんかどういうことやってるかよくわからないと思ってらっしゃる方もいると思うので、ちょっとご紹介をしていただけますか？
はい
はい、
まずアールブルットという言葉なんですけれども、こちらはフランス語なんですけれども、加工されていない木の芸術、木というのは生と書くんですけども、
はい、
これどういう意味かというと、伝統とか流行とかに左右されなくても、自身の内側から湧き上がる、衝動に任せて表現する芸術のことを言うんですけれども、
はい、
なので1947年頃からですね、主にそういった内側から湧き出る衝動のまま表現するということで、障害になる方を中心に、そういった言葉が使われるようになったんですけれども、そういったところで愛知県としては愛知アールブルト展ということで、平成26年から毎年ですね、障害のある方の作品を公募して展示するその公募作品展をですね開催をしているというところになります。
はい、ということは愛知以外でもやってるところがある、
はい、そう
ということですね。
です
ね。はい、平成26年からということですので、毎年楽しみにしてらっしゃる方もいれば、初めてこう応募してみようという方も結構な応募なんですか？
そうですね、近年ですと700点近く、
はい、
公募で募集が来てまして、 まあ、本当にずっと出されている方も何人かいらっしゃるんですけども、うん、まあ、なので毎年ですね、優秀作品というものをですね、芸大の先生ですとか、はい、そして専門家の方々をお呼びして選定しているんですけれども、まあ、皆さんその優秀作品を目指して出品されている方も結構いらっしゃいまして、うん、
はい、
でやっぱり何回も出されていると複数回入選する方も出てくるものですから、うん、まあ、そういった方々に関しましては、まあ、アルチアルブルト美術館といいまして、
はい、
まあ、特別に公募ではなく、もうそういった方々を招待させていただいて、
はい、
まあ、こういった素晴らしい才能を持っている方々が県内にありますよということを、毎年特別コーナーも受けて紹介もさせていただいているところですね、
は
い、
これじゃあ1年の流れとしてはまずは募集します、はい、それが大体いつ頃なんです
か？大体6月中旬から7月中旬にかけて、はい、毎年募集期間として、はい、やらせてもらってます、
はい、で集まって審査をして、はい、
そうですね、集まってそうです、ね、審査がそうです、初日に大体開かれるんですけども、はい、まあ、実際展示が開かれるのは9月の中旬から下旬あたりということで、
はいはい、で年間を通してでも付随していろいろあるんですか？
そうですね、まあ、メインとしては先ほど申し上げた9月の愛知アルブルット展が9月にあるんですけれども、はい、まあ、その中でまた輸出先に30点選定するものですから、でそれを3月にですね、はい、愛知アルブルット優秀作品特別展ということで、
はい、
まあ、今年はこの方々が優秀作品選ばれましたということで、そこで愛知芸術文化センターの方でお披露目をさせていただくというところが、はい、まあ、2大イベントということで、毎年開催はしているところになります。
じゃあもうすぐですか？
あ、そうですね、もう来月に迫ってますね。
じゃあそれは いつ3月の？
そうですね、今年は10日から15日まで、はい、はい、開催しております。
まあ、じゃあ特に優秀な作品が、はい、飾られる。
そうですね、
はい、これはどちらで飾られるんですか、場所は？
中区のその境にある愛知芸術文化センターというところの12階 の、
はい、
アートスペース GH というところで展示されます。
はいはい、ということはもう交通の便もいいですし、はい、ね、多くの方に見ていただきたいですね、はい、無料で、
はい、無料です。
はい、そして贈呈式というのもあるんですよね、はい、アティックアート贈呈式、
はい
はい、
こちらは9月 その愛知アルプルト展で、先ほど申し上げた700点近くの公募作品があるということなんですけれども、そのアティックアートという、まあ、豊田市にある企業さんなんですけれども、うん、まあ、そこの企業さんが昔からその障害のある方のですね、作品を使って、まあ、企業のノベリティグッズを作成するという取り組みをやっていらっしゃったんですね。
これは平成26年よりも前に、は
い、そうです、まあ、独自の事業として、はい、取り組みとしてやってらっしゃったんですけれども、でちょうど平成28年の時にこの愛知県がその障害者芸術の全国大会が開かれまして、でその際に、
ね、
はい、初めてそのアティクアートさんのつながりができまして、その時は、まあ、取り組み紹介というところだけにとどまっていたんですけれども、まあ、それをきっかけにして、まあ、平成29年度から、こちらの愛知アルブルト店の作品の中から企業さんに作品を選んでいただいて、うん、まあ、それをノベリティグッズにするという取り組みを、まあ、連携してやっていくようになったんですね。
はい
はい、でまあ、それが今だんだんと毎年毎年受け継がれてまして、
うん、
で今年はもう去年よりも4社増えて16社の企業の方々に、はい、まあ、参加していただいたんですけども、でちょっと今日いろいろそのグッズをお持ちしたんですが、
はい、
まあ、本当にバッグですとかティッシュボックスですとかタオルとかすごいさまざまな作品を、グッズを作っていただいたんですけども、まあ、やはりその採用されたということで、うん、採用された作者の方々には、まあ、アーティスト料ということで、企業さんからお金をまあ、謝礼みたいなものなんですけども、まあ、そういったものをお支払いすることになってまして、
うん、
なのでそういったところをですね贈呈式ということで実際に企業の代表の方から、まあ、作者の方に直接今回採用させていただいてありがとうございましたということで贈呈をさせていただくというところで贈呈式を開かせていただきます。はい、で
贈呈式が2月29日土曜日にあるんですが、もうそれに先駆けて作品採用された作品を見ることができるんですね。
はい、そうですね、はい、
でこれが2月26日から3月1日まで岡崎信用金庫名古屋支店の6階、
はい、
これも中区栄、
そうですね、はい、
はい、
節目ですね。
伏見にあるんですね。はい、はいはい、じゃあこれ今ちょっとグッズすごいたくさん持ってきてくださいましたけど、まあ、斬新なもう全面絵のバッグなんですけど、すごいですね。これ水族館のようになっていたり、これがなんかもうお家があったり海があったり山があったり
伊勢湾、ね、伊勢湾を、
はあ、イメージして
そこにいる人たちの活動をつぶさに書いていただいてるっていうそんな作品です。
すごい。でもうなんかこうイルカがいたりタコがいたり魚がいたり猫ちゃんがいたり、
メガネかけたおじさんもいるんですよ、
はあ、楽しいですね。でいろんな船があってで陸にもいろいろ人もいっぱいだけども人より大きいキツネとか動物もいっぱいでお家もいろんな形のお家があって、であとあのタオルとかティッシュもですね、これ熱トヨタ愛知さん、はい、でこれ全面あの企業のティッシュボックスなんですが、あこれなんかスポンサーの NPO 法人ユームのサポートハウスユーヤの水野さんという方の作品が、トヨタホームさんのティッシュに全面でクリアファイルもあればメモ帳もあればタオルも、あとこう企業さんの封筒、引き換え信用金庫さんの、あこれお客様になんかちょっと書類を出す時の封筒ですね、はい、でカレンダー、あ磯崎亮さん、あのお父様がお仕事がねあの瀬戸で、あとあのナモさんでも個展をされたという前ご両親が出演してくださいましたけど、磯崎さんはなんかあの企業と契約をしてっていうことを、
そうですね、あの絵を描くことを仕事として、あの企業に就職されると、こちらのノベリティグッズはまた違う取り組みなんですけれども、あのまあ、そういった形であの絵を描くことで企業の広報活動をするということをあのメインに仕事をされるということで、まあ、こちらとしてはアート雇用と呼んでるんですけれども、まあ、その、 あの先駆け的な存在の方ですね。
そうなんです。あの実際私磯崎亮さんに会ったことがあるんですけど、障害の度合いとしてはちょっと重めですよね、あの自閉で、でも天才的なこの色使いで動物の絵を描くんですけど、特徴としてあのもう紙にはみ出るぐらいのこう大迫力の動物の絵を描いて、これもすっごい才能で、これがまあじゃあ企業さんに気に入られてアート雇用、
はい
はい、で実際あの生活介護の事業者に通いながら企業でのお仕事もされてる。
そうですね、
はい、
まあ、日中はまあそういった事業所に通われながら、まあご自宅に帰った後でまあ在宅勤務という形であの絵の制作をされているというような形ですね。
なんかねあのその企業さんから例えば家でちょっとぼーっとしてたり、それもアイディアを考えてる時間だからっていうことをこう会社の方が言ってくださって、
そうですね、実際にまあ絵を描くことだけがあの業務時間かというと、まあ、そうではなくてですね、まあ、遊園地に行ったりですとか、あの動物園水族館に行ったりして、まあ、作品 の、 あの構想を練るというところで の、 あの活動も一応業務時間として含めていただいているというところで、まあ、企業さんの方にもそういったご理解をあのいただいているというような形ですね。
すごいですね。でその出演してくださった当時、まあ、愛知県で2人ぐらいだったと思うんですけど、はい、うん、今もっと、
そうですね、今はあの12名の方が、はい、就職されてみます。
すごいですね。嬉しいですね。自分の好きなことをこうやってまたそんな大きな企業にね、認められて、
まあ、ちょうど今年度今副知事室にですね、
はい、
あのそのアートコインの方の絵は飾られてるんですけれども、まあ、そこであの、まあ、ネクステージさんの中古販売がネクステージさんに就職されている2名の方々が、はいはい、まあ、そこで面談されたんですけれども、やっぱりこの雇用されて、まあ、やっぱり自分は社会に貢献できているんだっていうことが、うん、あの自覚できました。 したということで、これでこれからもより一層頑張っていきたいですというのは、やっぱり雇用されることによって、
そうですね、
自覚も芽生えたという方もいらっしゃって、はい、そういった意味でも良かったかなと思います、ね、
これは企業さんは今まだこう増えてるんですか、交渉中とか、ね、ね、検討中とか、はい、まだねお名前は言えないと思うんですけど、
そうですね、まあ、今いくつかはご興味示されている企業さんもいらっしゃったりして、まあ、企業さんというよりかやっぱり障害のある方ご本人さんからのお問い合わせが結構最近増えてきてまして、
私の絵どうですか、ま
あ、
とか、
そうですね、自分も本当に絵を描くことは大好きなので、まあ、こういった働き方があるということを知って、ぜひこういった形でやりたいという方々は、はい、結構いらっしゃいます。
だからまあ、高山さん佐藤さんもそうですけど、こうあと雇用がもっと進むようにっていう努力を日々されてるってことですよね。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱり裾野を広げていかなきゃいけないので、まあ、こういった取り組みがあるとやはり目標になると思うんですね。
そうですね、
で愛知県としてはやっぱりもうちょっと裾野を広げるところでもこう出前講座っていうのを実はやってまして、実際に障害者の施設にこちらの方から、まあ、芸術系 の、 その教員の方とですね、はい、ご協力もいただきながらこちらからも出向いてですね、
はい、
実際にその障害者の施設等でですね、
はい、
そういった芸術活動を、まあ、やっているそういう取り組みもあります。ですのでもう本当にそこに行くとまだ絵描いたことないんですけど、実際にそこに行ってこう、まあ、画材とかこう、まあ、目の前にしてですね、まあ、自由に描いていただくんですけど、すごい作品がやっぱり出てくることが、ね、あるんですよ、ね、
そう、だから事業所によっては全国的にもこうアート系に力、愛知県でもね、うん、アート系に力を入れているところもあり、支援員の方が実は絵が得意ですっていうところもあるんですけど、中にはねもう全然ね、そういう方はいないって、うん、でもこれ今パンフレット見ると芸術系大学の教員等が講師となり、で障害者支援施設等を訪問して絵画や陶芸等の出前講座を開催、そこでなんかすごい才能が発揮されることもあるんですね。
まあ、講座といいましても実際にどういう、なんでしょう、こうしたらいい作品ができるとか、うん、まあ、実質的な指導というわけではなくて、うん、まあ、本当に皆さんやったことがないようなものを、まあ、手に触れていただくということで、やっぱり新しい世界というのを広げていただくというところが、まあ、メインの目的としてはなってまして、やっぱりなかなかこういった取り組みに関してはその事業所の支援員の方々も、まあ、知識なかったりとか、まあ、そういうのもあるので、まあ、こういうやり方すればこういった作品が生まれるというところも、まあ、施設側としても知っていただくというところも、また今後のこういったアート活動の広がりに関しては重要かなというところで、まあ、支援者の方もご本人も、まあ、新しくどんどんと世界広がっていけるような形でこういった講座をやってます
ね。本当ですね。で就職報告会というのも3月15日にあるんですね。
そうですね、
はい、
先ほどのアート雇用ということで昨年その1名採用された J グループホールディングスさんっていうところがあるんですけれども、はい、まあ、サラカフェとかイモゾーとかそういった飲食店系列を、はい、やってらっしゃるところなんですけれども、まあ、そこの方にお越しいただきまして、どういった取り組みをされているかというところをお話しいただくんですけれども、
はい、
まあ、実際この J グループさんに関してはその採用された、まあ、奥野聖也さんという方なんですけれども、まあ、その方の作品を例えば居酒屋とかの飲食店の店舗の中に作品を展示していただきながら、うんうん、多くの人にご覧いただけるような取り組みをされていらっしゃいまして、
はい、
そういったところをメインにお聞きしようかなというところでなっています。
これが、愛知芸術文化センターの12階、
はい、
アートスペース EF で、
はい、
12時30分から3月15日行われるということで、はい、まあ、合わせて3月10日から15日優秀作品特別展が入場無料で開催されるんですね、
はい、
で、街中ギャラリーというパンフレットも持ってきてくださいましたが、これは今もう実際に、
そうですね、
はい、
まあ、先ほどの岡崎信用金庫名古屋支店でアティックアートのノベルティグッズの、はい、全てが、まあ、見れるということをお話ししたんですけども、まあ、その実際にその各企業さん参加している各企業さんの、まあ、本社ですとか支店とかそういったところで実際に今まで企業さんが採用された原画とそのグッズをですね、はい、展示をして、まあ、一個一個の小さなギャラリーがですね街中に点在していて、愛知県内にはこんなにた くさん の, あのこういった取り組みをしていらっしゃる企業さんがいるんだということも、うん、まあ、皆さんにも知っていただいて、まあ、さらまあその障害のある方はこういった才能があるんだということも、うん、まあ、多くの皆さんにご覧いただくことによって、まあ、知っていただくってということを目的にですね、まあ、2月の、はい、今12から3月の5日まで、
はいはい、
各店舗内であの実施しておりますので、まあ、普段なかなか入ることができない企業が、まあ、そういった意味で開放されているものですから、まあ、ぜひこの機会にあの、ね、入っていただければと思ってます。
あのこういうネッツトヨタ愛知さんとかネッツトヨタ中部さんとか、あの車買うんじゃないけどちょっと見たいわっていうのも OK、ね、はい、ということです ね、はい、ですね。建設会社さんもありますし、本当、はい、いろいろあの、まあ、岡崎信用金庫さんもそうですけども、いろんなところがこう協力というか入ってらっしゃるので、はい、まあ、まさに普段行けないところにこれを見に来たんですっていうことで行くことができるということですね、はい、はい、これなんか素敵な、このじゃあ情報を得るにはホームページですかね。
そうですね、
は
い、それか、まあ、あのどういった誰々の作品がどこにありますかっていうことがありましたら、また障害福祉課の方にお問い合わせいただければ、はい、はい、
そのアティックアートさんというところがなんかすごいんですね、先駆けて。
そうですね、
一般社団で、
やっぱり、あのグッズ化して、まあ、商品化してあの利益を得るっていうのではなくて、まあ、あくまでノベリティグッズとして、まあ、あのお客さん配布用として作っていただくというところが、またちょっと普通の商品化という単純なことではなくて、ね、はい、あのいいのかなというの
は、はい、だから、ネッツトヨタ愛知さんで例えば、まあ、車買ったりちょっと聞きに行ったり、なんかした時にもらえるティッシュが、実はあのこれだったら愛知県立半田特別支援学校の福島寛太さんの作品ですよ、はい、っていうことなんですね。またいいですね、購入とはまた違って。
そうですね、
はい、まあ、これがもっともっと広がるといいですね。
そうですね、
うん、じゃあ愛知Rブリュットとしてはあと良かったですか？
そうですね、あとは、
まただから今着ているものと今度のものもそうだけど、また募集が6月でしたっけ？
そうですね、
ね、あるので、ぜひどんどん皆さんに挑戦してほしいですね。
そうですね、
はい、
でも去年はですね、公募の作品としては673点、
はい、
応募いただいて、でその全ての作品について一応9月の、
はい、
あのアリブルッドのアーツ展ではあの作品を展示させていただきます。
だから、あのショーに関係なく、そうです、全て、
全て、
は
で、その、まあ、応募数がですね、あの当初、まあ、もうちょっと少なかったんですけど、今だいたい670ぐらいです。ちょっと推移しちゃってるんですね、うんうん、ですのでもうちょっと多くの方に
そうです、ね、
広く応募いただきたいな
と。ちょっと前、東文化小劇場のある、あそこ、あの名古屋ドームの
市民ギャラリー、
あ、そうです、そうです、はい、あそこで見たのいつだったんだろう。あそこでなんか飾られて、
そこが、
あ、そこが、はい、
そこが
毎年9月、
まさに、はい、そうですね、そう、毎年9月ですね、見ました見ました、はい、ね、ぜひ皆さんもじゃあ、周りの方にも勧めていただいて、でもあのまずは見ていただきたいですね、みんなの感性を豊かな、ね、ね、だからそこも絵だけじゃなかったですよね。
そうですね、陶芸やら、うん、ね、あのオブジェ、本当にあの様々な作品がありまして、
はい、
本当に毎年どんな作品が出るのかなってところはなかなかすごいワクワクするところに載ってますので、はい、
そうですね、
はい、ぜひお越しいただきたい、
はい、ぜひよろしくお願いします。さあ、そして、まあ、ちょっと前にさっきもヘルプマークという活動もね、それもそうだって話もあったんですが、他にもあるんですよね。
そうですね、
なんか介助犬にも関わってらっしゃるんですよね。
まあ、介助犬というか補助犬ですね、
補助犬、
身体障害者の補助犬ということで、うん、まあ、その普及啓発とか、まあ、行ってるんですけれども、あの身体障害者の補助犬法というのが2002年にできました、
はいはい、
もうできてから17年、うん、まあ、これで18年ぐらい経とうかなとしてるんですけど、あの、まあ、今言われたようにその補助犬の中身としては、うん、いわゆる盲導犬、
はい、
それから介助犬、はい、それから聴導犬ということで、はい、まあ、3種類あるんです、うん、で、まあ、盲導犬については割とこう昔からの取り組みっていうのが歴史があるの で、ね、うん、かなり皆さんよく知られてらっしゃる、知ってらっしゃるのかなというふうに思うんですけど、 まあ、介助犬ということですと、うん、まあ、ここの放送のエリアにもありますけど、うん、長久手に、はい、日本介助犬協会 の、はい、あのそれで育成のセンターがあります、うん、これが10年前に、こちらの方にできているんですけれども、この介助犬の今その県内での稼働数が3頭なんですね、で盲導犬はじゃあ何とかというと、盲導犬は県内だと34頭ということで、はい、だいぶちょっとそのあたり稼働数開きがあるものですから、日頃こう見かけるっていうのはなかなか機会としてないのかな、うん、ということがあります、うん、であのこちらの障害福祉課の方にもよくお問い合わせがあるんですけれども、実際にその盲導犬とか、まあ、介助犬を連れてお店に入ろうとした時に、うん、まだまだこう入店拒否をされるというようなことも聞いてますし、また病院通院されるような時にもですね、まあ、特にその病院の場合っていうのはいろいろ感染ということで、あの気をつかれるところもあるんでしょうけれども、あの、まあ、盲導犬というのはもともときれいにしなきゃいけない、まあ、ユーザーの人がきれいにしなきゃいけない、管理も必ずしなきゃいけないということになっているものですから、あの入店の方は入店あるいは入院、まあ、あのその通院でもね、あの拒むことができない、うん、あのちゃんと入ることができる、うん、まあ、法律上もそういう定めになっているんですけど、はい、なかなかそういったところの理解がまだまだ進んでないところもあって、うん、実際にユーザーの方から、まあ、残念だけどもちょっと入れなかったと、そんなことがありましたということでもお話聞くことがあるので、うん、あのまあ、今日こうやって来ましたので、うん、後の話にも加えて、うん、あのそういったところも、うん、あの理解を深めていただきたいなというふうに思ってます。
そうですね、なんかこのあたりは やはりあの紳士屋の丘があるからか、割とこうイベントにもあの参加してくださったり、まあ、補助犬介助犬が、うん、あとあのこうショッピングセンターアピタなんかよく長くてのね、あのただいま、介助犬が来ておりますみたいな感じでデモンストレーションじゃないんですけど、うん、あのただ単にこう介助犬が歩くってことでみんなに知ってもらおうっていうことでね、あのそういう努力をされているので、うん、まあまあちょっと馴染みが、でもやっぱりあの新車の丘の方も言われてますけど、ペットのように持って可愛いとかね、やっぱり優しい無視をしてほしいっていうふうによく言われますけど、体の一部ですもんね。
そうですね、あの犬も働いている時には声かけないでくださいっていう ね、そういう
このハネスつけてる時は ね、
そうですね、
でもあのデモンストレーションとか見ると本当隣の部屋の携帯持ってきたりとか、ね、冷蔵庫開けてペットボトルを出したりとか、うん、ね、靴下脱がしたりとかすごいですもんね。
すごいですよね、で、まあ、日本介助犬協会の方ともお話をするんですけれども、実際にその自分が介助犬使っていいのかなって思ってらっしゃる方が結構いらっしゃる、もともとこの介助犬盲導犬については、まあ、貸し出しということなものですから、直接ユーザーの方がお金をお支払いをしてっていうことではなくて、その協会の方から貸与される形なので、どうも介助犬の場合ですね、私よりもうちょっともうその障害の程度が重い方が使われた方がいいんじゃないかなっていうことで、ユーザーの方がどうも遠慮されているというような状況もあるというふうに聞いてるんですね。ですんで、まあ、介助犬もし障害をもちろん、まあ、がある方でですね、一回使ってみようかなっていうふうに思われたら、うん、まあ、日本介助犬協会近くにありますので ね、ここは、
ね、
この
エリアは、ね、
ぜひあのお問い合わせいただいて、うん、自分はどういうふうにこう介助犬こう使うことによって、うん、世界が広がっていくのかなっていうところをやっぱり体感していただく、実感していただいた方がいいのかなというふうに思います。
ぜひぜひね、あのみんなにあのお仕事してるっていうことをね、うん、補助犬について知っていただきたいですね、はい、さあそして福祉の店のチラシもお持ちですが、
そうですね、
はい、
実は明日からですね、障害者作品即売会ということで、この福祉の店なんですけど第40回目になるんですが、はい、明日から、25日までですね、はい、イオンモール名古屋ドーム前で、
はい、
福祉の店、開催をいたします。
はい、2月18日から、
はい、2月の25日、
はい、2月25日まで、
はい
はい、
であとあの各地で点々とバトンリレーのような形で開催するんですけれども、はい、2月の20日からは西尾の方で、
はい、
2月の26日は、まあ、一宮の方ですね、
はい、
それから3月の4日からは、まあ、春日井で、
はい、
それから3月10日は、 豊橋 で、
はい、
で今度戻ってきまして3月の17日からは金山でということで開催をいたします。はい、で18日はですね、まあ、オープニングということもありますので11時から開会式オープニングセレモニーをやる予定にしております。はい、イオンモール名古屋ドーム前のセントラルコートで行います。はい、ここではちょっと、ま、あの若干あのイベントも行う予定にしてまして、トランプフロムジョーワールドさん、
はい、
あとそれから全盲の歌姫の若菜さん
よる、今日夜お母さんと会いますよ
コラボのパフォーマンスステージをやっていただく予定にしてます。あとそれからあのセレブ愛知県のセレブセンターのマスコットキャラクター、はい、愛知セルプ君も来ますので、
愛知セルプ君、
愛知セルプ君も来ますので、
はい、あ
の
ですね、
はい、ぜひお越しをいただきたいなというふうに思っております。はい、
これもね私も何回か行ったことがありますけど、まあ、各地でっていうのも金山もよく ね、
そうですね、
やってますけど、ぜひあのいろんな作品がありますからね、見ていただいて、はい、いいものがあったら買っていただいて、
はい、
はい、
あの一応ですね、頑張ろう東北販売会っていうことで、一応併設閉鎖というあの位置づけもしてますので、
はい、
東北地方の福祉施設の受産製品ですとか、うん、東北地方の名産品等も取り扱っている予定ですので、ぜひお話を運んでいただきたいと思います。
これなんかすごくいいなと思うのはすごく目につくところにね、まあ、イオンっていうのもそうなんですけど、目につくところにあるっていうのが嬉しいですね。片隅にひっそりっていうんじゃなくてね、はい、ぜひじゃあ2月18日から25日がまずは名古屋ドームということですので、はい、ぜひで最終が3月19ですかね、
17から19ですね、
が金山、
金山の総合コンコースですね、
はい、ぜひお越しください。はい、じゃあもういろいろちょっとご紹介をしましたけども、まずはじゃ あまずでも明日からですね、
そうですね、
福祉の店、ね、はい、まずは明日からですし、はい、愛知アールブリュット店の街中ギャラリーはもうスタートしておりますもんね。はい、はい、じゃあわからないことは、愛知県の障害福祉課にお問い合わせをいただければ大丈夫ですかね。はい、あとホームページとか見れますかね。
そうですね、
県のホームページに入って細かく見ていく感じですかね。はい、
そうです、それもありますし、あとあの愛知アールブルット ポータルサイトっていうものをあの運営してまして、
はい、
まあ、そこでは、まあ、こちらの町中ギャラリーですとか出産県特別展の紹介もしてるんですけれども、まあ、合わせてあの県内のいろんな作品での情報も、うん、そういったところで掲載してるもんですから、
はい、
まあ、いろんな近くの展示が何かないかとかお探しになりたい場合はそういったポータルサイトもご覧いただければと思いますので、はい、
ぜひでもちょっとパンフレットを手に入れていただきたい感じがしますね。
そう
ですね、優秀作品一覧が載っていたりしますので、はい、もし今日、ね、余分あったら、はい、パルティ この前の棚にも置いておきますので、
持ってきました
ね、スタジオの前に、はい、ぜひ皆さん手に取って、お持ちいただきたいと思います。じゃあ障害福祉課さんお電話番号をお伝えしても大丈夫ですか。こちらでいいですか。はい、はい、お電話が 052-954-6697 052-954-6697、 ファックスが 052-954-6920 052-954-6920 です。じゃあ一言ずついいですか、 PR。 はい、じゃあ高山さん、
愛知アルブルットとして障害のある方の作品展を、まあ、毎年開催しているんですけども、また3月に愛知アルブルット優秀作品特別展ということで今年度の優秀作品30点のみならず、アティックアートの連携事業として制作した企業のノベリティグッズもたくさん展示してあります。ぜひ多くの皆さんにお越しいただいて皆さんの感性を感じ取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、じゃあ佐藤さん、
今日はね、アートアールブルットの以外にも、介助犬の話、まあ、補助犬の話ですね、それから、福祉の店の話ですね、はい、お話しさせていただいたので、まあ、ぜひ福祉の店明日からですのでお越しをいただきたいなというのと、はい、まあ、ヘルプマークもこれも林さんとこの縁ができたのも実は
そうですね、
ヘルプマークが縁ですので、ヘルプマークの関係も引き続きですね普及啓発の方を図っていきたいと思っていますので、うん、よろしくお願いしたいと思います。
はい、なかなかね内部障害だとこう理解されなかったり誤解されたりということもあるので、ヘルプマーク自分が必要だって方はぜひ堂々とつけていただいて、 ね、また広めていただきたいと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。はい、ともみとともに今日のゲストは愛知県福祉局福祉部障害福祉課主幹の佐藤隆さん、そして主事の高山智之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。